岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は令和8年度の岡山県総務部の主な取り組みについて、岡山県総務部長の清水博さんにお話しいただきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
総務部は主に県の予算編成や財政運営を行う部署かと思いますが、令和8年度の県の当初予算はどのような考えで組み立てられたのでしょうか。
はい、今年度は第4次晴れの国岡山生き生きプランに掲げる4つの重点戦略に基づく施策、特に結婚支援を中心とする少子化対策、女性や若者の県内への還流定着対策、そして人手不足対策などを市町村などと連携を図りながら着実に推進することで、好循環の流れをさらに力強いものにし、本県の持続的な発展に結びつけるための予算としました。
はい、長期的な視点でより良い岡山県にするための予算なのですね。次に今年度当初予算の規模について教えてください。
はい、一般会計予算の規模は社会保障関係費の増加やいわゆる教育無償化への対応などにより、昨年度と比べおよそ428億円増え、約8197億円となっています。
428億円増えたということですが、岡山県の今後の財政運営の見通しはいかがでしょうか。
はい、医療や介護などの社会保障関係費が年々増加することや、公共施設の老朽化への対応などに加え、金利上昇による交際費の増加など、今後も厳しい状況が続くと認識しています。
はい、
そうした中でも限られた財源を有効に活用し、すべての県民が明るい笑顔で暮らす生き生き岡山の実現に向け、全力で取り組んでいきたいと考えています。
はい、社会全体のさまざまな場面でデジタル化が大きく進んでいますが、岡山県でもデジタル化を進めているんですよね。
はい、皆さんに身近な取り組みとしては、行政手続きのオンライン化や県有施設でのキャッシュレス決済を推進しています。
はい、
さらに昨年8月からは県が締結する契約において電子契約を順次導入しており、契約手続きの効率化と利便性向上に取り組んでいます。また県民の皆さんとの接点が多い市町村のデジタル化の取り組みを県が相談伴走支援することで、県民の皆さんの利便性をより一層向上させ、また県全体の行政の効率化につなげてまいります。
はい、デジタル化によって県民サービスがより便利になるのは嬉しいですね。他にも総務部では税に関する事務も担当されていますが、自動車税に関するお知らせがあるそうですね。
はい、毎年5月は自動車税の納付時期です。自動車税は県税収入のおよそ1割を占める貴重な財源です。自動車税は各種スマートフォン決済アプリやクレジットカードを使ってキャッシュレスで簡単便利に納付できます。
はい、
来月初旬に納税通知書を発送しますので、6月1日までに忘れずに納めていただきますようお願いいたします。
わかりました。では最後になりますが、清水さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、今後とも皆さんのご意見を十分に伺いながら、必要な事業をしっかりと実施するとともに、財政の健全化に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい、今朝は令和8年度の岡山県総務部の主な取り組みについて、総務部長の清水博さんにお話しいただきました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて産業廃棄物処理税についてです。県ではゴミの減量化とリサイクルを推進し、持続可能な循環型社会を築くため、産業廃棄物の最終処分量1トン当たり1000円の産業廃棄物処理税を課税しています。この税は環境を守るためのさまざまな取り組みに活用されています。例えば県独自の岡山エコ製品制度を設け、再生されたコンクリート製品や資材などおよそ350件にも上るリサイクル製品を認定し、公共工事などでも積極的に活用しています。また産業廃棄物の不適正な投棄などを防ぐため、産業廃棄物監視指導員を配置し、監視パトロールなどを行ったり、 小中学生などへの環境学習の取り組みも行ったりしています。環境に優しい循環型社会を守るため、産業廃棄物処理税にご理解とご協力をお願いします。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。